エレミア書と愛家の結晶の学び第9週エジプトとバビロンに対する神の裁きアウトラインサマリーロマ数字1。エレミア書は神が入ってきて諸国民を罰し裁く絵を提示しています。諸国民はこの世の各面を予表します。 A 諸国民についての語りかけにおいてエレミアは最初にエジプトを述べ、最後にバビロンを述べています。神から見ると、この世はまずエジプトに属し、それからバビロンに属しています。エレミア書の絵によると、最後に裁かれる国はバビロンです。神がバビロンを裁くとき、諸国に対する神の裁きは完成します。B、神のエコノミーを完成するために、神の新約の選民である紹介は、この世のあらゆる面から分離されなければなりません。ローマ数字に、エレミア46章2節から28節は、エジプトに対する神の裁きについて語っています。A、エジプトが予表するのは、生計を立てる享楽のこの世です。エジプトの支配者パロが予表するこの世の支配者サタンは、このような世を用いて神のエコノミーのために神が選んだ人を占有して強奪しています。エジプトという国は暗闇の王国、暗闇の権威を象徴します。この世は享受の源ではなく暴虐の地です。この世のあらゆる面はどれも一種の暴虐です。この世の中でサタンは神の選ばれた民を、神の定められた御旨を完成するために定められた人たちをサタンの強奪する手のもとに掌握しています。生存することは一つのことであり、神の定められた御旨のために生存することはもう一つのことです。サタンは人を強奪して、人が自分の生存だけを顧みて、人の生存における神の定められた御旨を顧みないようにさせています。神が私たちを召した目的の一つの面は、私たちを用いて他の人たちをサタン及びこの世の強奪と暴虐から連れ出すことです。 B、この世は邪悪な体系であり、サタンが体系化した塩梅です。神はご自身の定められた御旨を成就するために、人を創造して地に住まわせました。しかし神の敵サタンは、神の創造された人を強奪するために、文化、教育、工業、商業、娯楽、宗教をもって、人を体系化することによって、神に反対するこの世の体系を地上に形成しました。サタンは地上のすべてのもの、特に人類と関係のあるもの、また空中のすべてのものを体系化して、彼の暗闇の王国とならせ、人々を占有し、人々を妨げて、神の定められた御旨を完成しない、させないようにし、人々をそらして神を享受させないようにしています。この世は父なる神に抵抗しており、世にあるものは神の御心に抵抗しており、世を愛するものは神の敵です。全世界、サタンの体系は、邪悪なものの中に横たわっています。全世界はサタンのこの世の体系と世の人々、堕落した人類からなっています。横たわってとは、邪悪なものの勢力範囲の中で、彼の強奪と操縦の下で、受け身的にとどまっていることを意味します。第一ヨハネ5章19節で邪悪と訳されたギリシャ語は、致命的で害を与える邪悪なもの、人に影響を与えて 悪い堕落したものにしてしまうもののことを言います。そのような邪悪なものとはサタン、悪魔であって、全世界はその邪悪なものの中に横たわっています。サタンは物質の世、この世の中にあるものを利用して、最終的に反キリストの王国の中へとあらゆるものを帰属させます。その時、この世の体系はその頂点に達し、その時、そのあらゆる構成単位は反クリスチャンのものであることが明らかにされます。サタンの邪悪なこの世の体系、暗闇の王国は、キリストの十字架上の働きを通して裁かれました。主は罪の肉の様での十字架上の死を通して、人の肉の中にあるサタンを滅ぼしました。サタンを裁くことによって、主はまたサタンの上にかかっているこの世を裁きました。主が十字架上に挙げられることは、この世が裁かれ、この世の支配者であるサタンが追い出されるようにしました。
ローマ数字3、エレミア50章と51章は、バビロンに対する神の裁きについて語っています。A、バビロンはバベルから始まりました。バベルでサタンは人類に神に反逆させ、偶像を拝ませ、人の自己を高く上げさせました。バベルは人が神に反逆し、人が偶像を拝み、人が自己を高く上げることの起源、源でした。バベルの継続はバビロンであり、バビロンは神の目に人類の統治の完成です。バビロンの王、ネブカデネザルはサタンの具体化としてサタンと結合され、一になってさえいました。バビロンは神の聖なる都と神の聖なる宮を破壊し、神の聖なる民と神の宮の器を捕囚へと運び去りました。B、啓示録17章と18章において復興したローマ帝国は大いなるバビロンと呼ばれています。バビロンには2つの面があります。啓示録17章は宗教のバビロン、廃教のローマカトリックについての啓示です。神の目にユダヤ教の多くのものを引き継ぎ、異教の多くのものを吸収したローマカトリックはバビロンです。17章1節の遊女は廃教のローマカトリックです。神は廃教の紹介を憎んでいるので、大患難の初めに反キリストとその10人の王にローマカトリックを滅ぼさせます。啓示録18章は物質のバビロン、すなわちローマの都についての啓示です。啓示録17章と18章でバビロンの2つの面、すなわち宗教の面と物質の面が一つに混合されています。17章16節の遊女は宗教のバビロンを意味し、ローマカトリックを表調しています。18節の女は物質のバビロンを意味し、ローマの都を表調しています。物質のバビロン、ローマの都は神の目に憎むべきものとなります。それは悪魔的な政治と悪魔的な宗教の源になっているからです。もう一人の御使いであるキリストは地を照らし、彼の大いなる権威をもって大いなるバビロン、ローマの都を滅ぼします。C、バビロンの原則は人のものを神の御言葉と混合させることであり、肉のものを霊のものと混合させることです。バビロンは神のものと偶像のものとの混合です。バビロンの王、ネブカデネザルはエルサレムにある神の家を焼いて、神を礼拝するための神の家にあるすべての器を取り運び去り、それらをバビロンにある彼の偶像の宮に置きました。新約においてこの混合は大いなるバビロンをもって拡大されています。 私たちは人の力と神の力が混合したあらゆる状況から、人の能力と神の働きが混合したあらゆる状況から、人の意見と神の言葉が混合したあらゆる状況から出てこなければなりません。D、大いなるバビロンには二つの倒壊があります。宗教のバビロンの倒壊と物質のバビロンの倒壊です。宗教のバビロンの倒壊は大患難の初めに起こります。物質のバビロンの倒壊は大患難の終わりに起こります。啓示録19章1節から4節の賛美は、主に物質のバビロンの倒壊に対するものではなく、宗教のバビロンの倒壊に対するものです。なぜなら神の目に、宗教のバビロンは物質のバビロンよりもさらに憎むべきものであるからです。E、神がバビロンを裁くのは、バビロンのものが全く全宇宙に残らない程度にまでです。